ハゾウさんあれですよね、前回のエピソードで、ルイさんに出てもらったんですよ、グーグルの。
はい。
で、その時に、東京大学情報科学科の、CPU 実験の話がちょっと出て、
はい。
うん。なんか、ハゾウさんもそのことにコメント最近してましたよね。
ああ、してました、してました。そうそう。やっぱり友達が情報科学科に入った時に、あれ、東大って、前期と後期で分かれてるじゃないですか。
はい。
で、前期、最初の2年間は基本的に、最初の1年半か、は基本的に一般教養をやって、ね、2年目の後半から専門が出てくる。
うん。
で、CPU 実験って3年生でやるんでしたっけ？
そうなんですよ。
そうそうそう。
この話を多分、ポッドキャストでもう2回、3回ぐらいしてるんですけど、1回目に話した時は4年の春やるみたいな話をしていて、
はい、
でもなんかちょっと記憶とずれてるなと思って調べ直したら3年になったんですよね。
だから専門情報処理を学び始めて半年ぐらいで CPU とね、OS を作らされる、
うん、
だから本当2年目の後半でやっぱり情報科学科に行った友達とかで再起って何みたいな、どうやって書くのみたいなアセンブリーの授業があるんですけど、そういったようなことを言ってるね、うん、友達とかが。半年後に CPU 実験してるのを見て、うわ、大変そうだなって思ってましたけど。
うん。いやー、すごいですよね、そのジャンプが。
ね。
うん。でも、いつの年にも、その、クラス、その学年の中で、こう、すごいやる気のあるチームみたいな人がいるんですよ。
うんうん。
で僕の代の時は、ジェンキンスの川口さん。
はいはい。
彼中心のチームが4人ぐらいいて。
うんうん。
で、もう一人に岡島さんっていう昔、ペデロサっていう Windows 向けのターミナルソフトとかを作ってたりとか、
うんうんうん
うん、他にもいろんなソフト、水戸とかでね、いろんなソフトを作られてる方がいたんですけど、彼とかがいたチームが4人ぐらいいたのかな。で、彼らのチームが一番すごい出来が良かったりとかして、
うんうん、
で、まあ僕は先週も言ったんですけど、まあ全然下の方のチーム。それが面白いんですよね。
うんうんうんうん。まあグループでやるからなんとかなる、あるいは、
う
ま
く
いくんですかね。
うん。まあ、なんていうか一連卓勝ってのもあるんで、まあダメなやつがいるとダメってのもあるんですけど、
うん、
一応そのすごいコアになるハードウェア担当っていうのは2人、僕の時はですけど、
うんうん、
2人なんですよ、
うん、
だから1人がしくってももう1人が頑張ればなんとかなるみたいなのとか、
自分はそういうなんだと確実にいかない、出ない方になる。
で、先週の放送の後にもね、ちょうどエピソードの中で汎用の OS を載せたチームが出たみたいな話があったんですよね。
ああ、はあ、はあ。
で、調べてみたらそれは去年の話らしくて、
はい。
そういう人たちがみんなブログを書いて公開していて、自分の学生たちが、はい。なんか、それは5人とかのチームではなくて、有志が集まって、自分たちの作る課題とは別に、課外でそれをやってたらしいんですよね。
はい。
だからなんか、始まって1ヶ月ぐらいで、もう最後に提出するものはまずチームの中でまず完成させておいて、
うんうんうんうん、
そっから有志で時間外でやってたみたいな、
はい、
すごいやる気だなと思いましたけど。
それやってた人が昔 JSX のコードいろいろ書いてくれてたバイトで人なんですけど、そうそう、やっぱり優秀だったなっていうのはありますね。
うん、いや、そうやってこう学校というか課題とかにそこまで楽しめるっていうのが、僕当時はそんなこと全然思ってなかったんで、
うんうん、
この CPU 実験とかも辛いだけだわと思ってやってたんで、そこのなんていうか、そういうふうにできるその人たちはすごいなと、単純にすごいなと思いますね。
ああ、まあでもある意味それはなんていうんですかね、やっぱり初めて半年の人と、
うんうん、
それこそ中学生の頃からコンパイラ書いてましたみたいな人とかが一緒に放り込まれるので
確かにね、
うんうん、まあ大学卒業して10年20年経てばそんなに差はないような気もしますけどね。
うん、 っぱそこの差はまあどうしても出ますよね。
うん、
うん、入ってすぐっていうのもあるし、
うん、
で僕学部1、2年の時は当時は知らなかったですけど、和穂さんが作ったソフトをよく使ってましたからね。
ありがとうございます
フレンズっていうソフトがあって、
はい、
近
くに誰がどの席に座ってるかが出てくるってやつですね。
そうですね、
はい、
当時は教育用計算機センターというのが回って、あれどういう仕組みなんですかね。端末一個一個に、まあ ID っていうかあるんですよね。
ありますね。
で、フィンガーみたいなので、その端末 ID とログイン名が
取れるので。
取れるので。
はい。うん、で、まあ1000台ぐらいかな端末があるんですけど、それに誰がどこにいるかっていうのをフィンガープロトコルを使ってキャッシュしていて、
うん。
で、まあ、クライアントはそのキャッシュサーバーにアクセスしてきて、誰がどこに座ってるかを取るみたいな感じですね。それが、まあ、地図になって表示される。
そうそう。UI が良かったんですよね。そうそう。どの建物の何階のどこに誰がいるっていうのが分かるっていう。
うんうん。そう、地図は、大岩さんって、
はい。
今、ナイストか。
うん、うん。
にいる人が、作ってたやつですね。
あれアスキーアートかなんかで、
そうですそうです。ね、はい。でそれをまた別の人が作った、ティクルで書いてましたけど、X ウィンドウで表示できるみたいな。
ああそっかそっか。
はい。
あれってでも学生はそういう常駐プログラムとか動かせなかったと思うんですよ。
ですね、教育用計算機センターの、相談員をやっていると、うん、相談員専用のサーバーっていうのがあったので。
ありましたね。
はい。で、そこにそのプロキシー、フィンガープロキシーがいたと。
うん。
いうわけです。なので、そのプロキシーが常駐サーバーとして動いていて、で、クライアントはそこに聞きに来ると。
うん。当時はまだ自宅でサーバーとかも動かせなかった時代だし、
うんうん。
その、自分でプログラム動かしたいっていう理由で相談員のバイトをするみたいな。人がいたような気がします。
そうですね。
うん、
ね、当時は、あとハードディスクの容量が一人15メガバイトだったから、相談員になると100メガバイトになるのが嬉しいみたいな。
ありましたね。
ね、
うん、
今だとね、15メガバイトとか、一瞬で写真一枚でいっぱいになるみたいな感じですか。
確かに。CGI 便とかも、あれ当時 CGI 便は使えたんだったっけな。
使えたはずですね。
うん。
うん。使えなかったかな。
なんか独自のプログラムは置けなかった気がするんですよね。
はあ、はあはあ、うん。
なんかパールとかあるんだけど、CGI 便には決まったやつしか動かせないみたいな。
はいはい。
なんかそういうのがあった気がします。
うんうん。
いやでもフレンズは便利で友達がどこにいるか分かってまあ携帯とかまだねギリギリだったんですよね。持ってる人も持ってない人もいたみたいな。
ポケベルピッチ
そうそう
それぐらい世代ですね。
うん、
そうだ、自分が入ったのが95年ですけど、それまでは、もっと昔の端末だったんですよね、ダム端的な。
うん、
で、それが、確か95年から X 端末に変わって、ユニックスで、グラフィカルなことがやりやすくなった。
そう、僕の時は1年目から3の OS だったと思いますね。
うんうん、そうですね、そういう感じですね。
うん、学生証の番号がね、メアドとホームページのアドレスなんですよね。
うん、そうですね。
うん。僕、未だに覚えてますけど、でもあれって10年経つと、番号リサイクルされるから
、ね、今や別の人が、
うん、消えているというね。
はい、
ま
あでも割と当時そのフレンズ用に書いたコードっていうのが、その後自分が結局仕事で2007年か8年ぐらいまで使ってたので。
おう、どういうコードですか？
プロキシサーバーのコードですね。
うん、
要はその、まあ、大量の接続を裁くためのプロキシサーバー用のコードだったので、
うん、
その後、HTTP、P PDA 向けのブラウザを作るときに、やっぱりそういう画像変換とかやらなきゃいけないので、
うん。
で、それのコードをそのまま使ったという感じだったので。
そう、調べてたら、カズオさんは GitHub には上げてないけど、コードレポスに多分そのコード上げてますよね。
あ、上がってるかもしれないですね。
うん。
はい。
ググったら出てきたんだ。まあ、さすがにもう動いてないでしょうけど。
はい。まあ、割と、だから、プログラミング技術というか、ね、その辺のものって長続きするんだな、という、
うん。
印象はありますね。
それは、独学で書かれたんですか？
そうですね。独学ですね。独学ですね。まあ、C 自体は多少書けたので、高校生の頃から。
おー。
だからまあ、ネットワークプログラミングは、大学入って学んだという感じでしたけど。
カズオさんは情報科学、まあ、僕が行ったところですけど、そのさっきのね、CPU 実験とかで、
うんうん。
そこに行こうとは思わなかったですか？
いやー、もうなんかひたすらバイトしてたみたいな。うん、何が嫌いだったかって。前期課程、教養課程の実験が嫌いだったんですよね。
ああ、もう僕も大嫌いでしたね。
はい。ほとんど行かなかったので。だから、あれ、実験って二人一組でやるんですけど、はい、はい。パートナーの人は大変な思いをしたと思います。二人でやるやつを全部一人でやらされるっていう。
うん。ああ、もう実験なんてもう忘れてましたよ、もう。完全に。
はい、
あれ毎週あるんでしたっけ？
毎週ですね。そう、毎週実験してレポートを書かなきゃいけないっていうね。
あれは嫌でしたね。
嫌でしたね。
僕はもうそもそも情報科学に進学できるかどうかすごい危うくて、
お、
うん、定員ってまあ一応あるんですよね。で、僕らの時は定員割れしてたんですよ。
おお。
で、僕はさ、下から3番目ぐらいで、
なるほど、
入れたんですけど、
うんうん、
普段の年だったら多分入れなかったと思う。
うん、よかったですね、入れて。
よかったです。あれで進学できなかったら留年になって、
うん、
まあまあ、次の年また行ったのかもしれないですけどね。
うんうん、
で、僕結局4年の時にもう一回留年したから、まあ、結果として同じになった可能性もまあありますけど、
うん。
うん
まあ、情報科学以外にもね、情報系のことやってる学科はいろいろ。そうそうそう。
工学部のね、係数工学とか。
うん。
今は、名前違うかもしれないですけど。まあ、いろいろありましたけどね。
ね。
うん。いや意外とこの、ポッドキャストで話をすると、まあ、後輩というかね、自分も言ってたっていう人が出てきますよね。
なるほど、なるほど。
多分トレジャーデータの太田さんとかはそうですよね。
ああ、そうですね。
うん。
うん。
確か。よくググると卒業生として、太田さんとか、あと、ジェンキンスの川口さんとかは出てきますね。
はいはいはいはい。うん、まあ、CPU 実験なんか割とそういう意味で基礎体力的な要素は強いんでしょうね。
うん。そうですよね。まあ、4年になるともう卒論を書かなきゃいけないから、3年のうちにやっとけっていうのが多分趣旨だと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
ただ授業で教わる範囲ではできないようになってるんで
なる
ほどVHDL とかで作るんだけど、 VHDL のなんて授業で教わってなかったりとかしますからね。自分で調べろみたいな感じで。
なんで卒論までね、2年半でやんなきゃいけないんだって。
それがあれですよね。うん。一般教養は1年でいいんじゃないかな、つう気持ち。
まあ、もともとね、官僚養成大学だから、いろんな知識詰め込めみたいな。
まあ、一般教養は一般教養で、面白い科目もあるし、他の大学だったら学べないようなことも、まあ、自分のね、好きなところを選べたりするんで。
はい。
あとはやっぱ、高校の時、大学入試で受ける、時に決めた学科と2年間いてどこに入りたいかって全然違うじゃないですか。
うんうん。それはね、そうですよね。
うん、僕の場合は高校で数学と物理が結構好きだったから、そういう物理系とかの 学科を他の大学を受けたんですよ。
はあ、ははあ、
うん。でも東京大学の場合は一般教養が2年あってその時に好きなやつを選べるんで、
うん、
その時ちょうどコンピューター系に興味が出てきたから、あ、これもいいかなっていう感じで選んだんですよね。
なるほどなるほど。
うん。だそれは良かったと思いますけどね。
まあ自分は逆に、実験とかそういう、好きでもないことをやらされるのが。
確かに。まあ僕もそういう、もう実験は完全にもう記憶の中から消し去ってたんで、ね、今言われるまでそんな嫌なものがあったとは覚えてなかったですけど。ああ
自分はそもそも化学の試験とか、化学大嫌いだったので、
うん、
東京大学だったら、化学を選ばなくても理系で入れるので。
ああ、僕もそうです。あれですよね、理科の科目が、2科目を同時に、の同じ時間内でやるんですよね。
そうです。
入試が。
はい。
で、僕も、物理と化学両方やってたんですけど、
うん、
化学は有機化学だけやって、
うん、
無機と他のやつは全部無視。
あ、なるほど。あ、自分は物理と地学で受けてるんです
。おー、なるほど、なるほど。
はい。そう。そうやって嫌いなことを避けてたら、はい、大学入ってから嫌いなことを実験を強制されて、もう嫌だって。
地学で受験は珍しいっていうか、僕の高校は地学を教える人が、いたはいたですけど、
うん、
地学を受験するにはその人に特別授業をしてもらわないと受けられないんですよね。
いや、
いや違う、そうじゃなくて教えてもらえないんですよ、科目がないから。
ああ、いや別に教えてもらわなくても受験は自由に選べるので
もちろんそうですけど、
あ、はいはい、
独学なり塾に行ってなりってことになるわけじゃないですか。で、それ社会系だと倫理政経がその枠で、
はいはい、
倫理整形を受けたい人っていうのは専門に、なんかクラスまたいで10人ぐらい集められて、
うんうん、
放課後に授業するみたいな感じでやってましたよ。うんう
ん、なんか話がすごいずれましたけど。
いやいや、
いやいや。
もう脱線脱線で、
うん。
いや、そうですよね。科学は嫌ですよね。
うん。
覚えること多いんで僕嫌なんですよ。
わかります。嫌ですよね。そう。
うん。
なんでひたすらね、有機化学とか。
うん。
覚えなきゃいけないんだみたいな。
そう。で、物理の問題を数学を使って解くっていう、なんか、
うんうん、
ずるいことをして、
はいはい。
うん、やるっていうのが、ね、高校で教わってない方法で解くっていうのがなんかありますよね。
うん。あ、そういう意味では、東大の地学って結構計算なんですよ。物理に近い。
あ、そうなんですか。
そうですね。
うん、
半減期とか、
うん。
だから自分はひたすら、地学でやって。
そうですね。高校生でこの番組を聞いてる人はどれくらいいるのか分かんないですけどね。割といる気もするけどな。
うん、まあ、好きなことやっててもなんとかなるよっていうのは
。そうなんですよね。
うん、
まあ、ドラゴン桜じゃないですけど、結構東大はそういう意味では、好きなことを突き詰めれば意外と受かるかもしれないっていうのはある気がする。
うん、まあでも、受かった後嫌なことをやらされるので。
確かに。
はい。それが嫌なら他のところに行った方がいいと自分は思いました。
ああ、なるほどね。そんな、はい、そんなですか。
はい。
僕はもう、そんなことを忘れてしまいましたけど。
うん。
確かに実験は本当に嫌ですね。はい。
まあでもね、入って中退してもこうやって仕事はできるので
。はい。高校生、大学生の人も聞いてるかなと思うんでね。
うん。
うん。いや、なんか先週のエピソードが結構、社会人になってから大学に行くとか、スタンフォードとかに行くみたいな話を結構したので。
はいはい。
まあ、割とハテブとかでちょっと話題になったりしたんですよね。
うんうん。
うん。
なんかね、ルイさんはすごいパワフルだから。
うん。すごいですよね。実際にコード書いてるの見たことないですけど。
うんうん、
もう想像するに結構もう朝から晩までずっと書いてんだろうな、みたいな感じがする
。はい。
馬力もすごそうですよね。
うん。
まあ、脱線しまくりましたけど。
そうですね。
ええ。 じゃあ、9月にまた、京都で、会いましょう。
はい、お会いしましょう。はい、
どうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
どうも。